77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957491575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和3年10月11日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野産業みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
秋山大輝です。11月7日日曜日、飯森ふれあい会館でビエントさんのライブがあります。僕たち家族も行きますので、一緒に楽しみましょう。14時スタート、60席限定になります。お問い合わせは FM 諫早太田まで。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今夜はお家に帰るんですか？
今夜は
またどっか行くんですか？
はい、試写会に。
ご苦労様です。
老後の資金が足りない。
あー、なるほどね。
っていう試写会で、面白そうなんですよ。ちょっと切実かなと。
ね、楽しんできてください。
ありがとうございます。
先ほどですね、ビエントさんのライブをということで、はいはい、秋山大輝くん、 はい、今高校生なんですけど、うん、が CM 呼んでくれたんですけど、はい、これ秋山大輝くんっていうと、うん、24時間テレビとか、はい、深いテレビとかで、うんうんうん、去年かな出て
全国で
一気に話題になった、はい、ある少年ですけど、はい、ネットで検索するとすぐ分かると思うんですけど、うん、秋山大輝くんですね、はい、まあ、夢がアナウンサーということで、うん、普段からねテレビ見ながらナレーション入れよるらしい。
あ、すごい、
うん、でじゃあちょっと触って20秒の CM 入れてみるっていうことでね、うんうんうん、この間の土曜日か
なんか一発収録だったらしいね。一
発何の予告もなしに。
すごいですね。
あの CM どうってやってみたいです、うんうんうん、じゃあ今からってなって、うん、それであ
れすっごい明るい子ですよね、うん、あの面白いね。
あれファーストテイクですよ、ほぼ。あ、セカンドテイクか。ファーストテイクで OK やったんやけど、うん、あまりに完璧すぎてアキラ局長が悔しいのでもう一回って言ったやつやね。
局長悔しかったのね。
悔しかった。一発よ。
すごいね。
ちょっともう一回いい？
秋山大輝です。社長さんいらっしゃい。秋山大輝です。11月7日日曜日、飯盛ふれあい会館でビエントさんのライブがあります。僕たち家族も行きますので一緒に楽しみましょう。14時スタート、60席限定になります。お問い合わせは FM 諫早太田まで、
うん、すごいやろこれ。ぴったり20秒なんや。
すごいですね、
うん、
プロじゃん。
もうプロさ、もうびっくり。
じゃあビエントさんのライブに行けば、秋山くんのご家族にも、
ご家族も来られる予定でございますので、うん、皆さんぜひ。
まあビエントさんもいいですもん ね、
ぜひぜひでございますよ、
はい。
さあ、そういうわけで記念すべき127人目のゲスト様お越しいただいております、はい、大村藩からです。
大村、
陸上自衛隊竹松駐屯地、はい、多分日本一若い司令。司令って要は隊長、うん、
隊長ですよ
ね。司令藤川隆之様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。自称日本一若いのではないか。
そうですね、自分で調べた限りでは、結構いろんなところ調べたんですけど、多分私が日本一若いのかなと、はい、自分で思って。
今おいくつですか。
今39歳です。
この間39歳になられたばかりですよね。
はい、39歳になったばっかりで、はい、
で隊長。
そうですね、司令ですね、
はい、司令職ってね、司令っていう役職なんです、
は
い、
そう、一番てっぺんの、うん、朝礼台に上がる。
朝礼台に上がる。全体会の時は朝礼に上がる人ですね。
すごいですよ。38歳。だから、ね、実際は38歳だったんですよね、こっちいらっしゃった時は。
ですね、8月に来て、うん、7月に39になってるんで、まあ、ここに来た時は39歳だった。
お誕生日7月。
7月、はい。
あ、ちょうど移動時期が誕生日なんですね。
そうですね。7月7日誕生日なんですけど、
竹松、はい、
そうです。竹松駐屯地の創立記念日も7月7日なんですよ。
なんという偶然。
昭和27年7月7日に竹松駐屯地が会長になってるんですけど、うん、で来年70周年なんですよ。
そうなんですね。で
私昭和57年7月7日なので、来年40歳で。
なんか7ばっかりなんです
ね。今回127人目のゲストじゃないですか。あ、
また7だ。
いや、結構自分の人生7つく時が多くて、はい、7に愛されてるというべきか、なんか呪われてるというべきか、ちょっと結構多いんですよ、7のことが多くて、はい。
すごい、
ナンバーズ4とか買ったらいいですよね。
いや、そういうのですね、掛け事は一切当たらないんですよ、それまた、はい、
あ、でもね、意外とナンバーズ4来ますよ、
は
い、おちゃん一体いくら当たったの。
ピ
ーピーや
で、この北海道からなんですよ。もともとご出身は北海道。
そうですね、北海道の洞爺湖町っていうところで。
洞爺湖って言ったらどのあたりなんですか、はい、北海道って広いじゃないですか、はい、地図を今皆さんイメージしていただいて、
札幌と函館の中間ぐらいです、
は
い、
じゃあ割とこう地図的に言うと下の方、
下南の方ですね、はい、
ということはあんま寒くない。
いや、ただですね、ニセコに近いので雪は結構降るんですよ、はい、寒さ的にはまあそこまでじゃないかもしれないですけど。
そこまでじゃないって言っても、はい、私らにはわからない雪の量だからね。
いや、北海道もね、はい、結構降雪量差があるんですよね。
あ、そうです、あります、
地域によって。
あ、そうなの。
そうそうそう、はい、だから、ね、ズボって積もるところと、うん、まあまあのところとかあるよね、はい、うん、
だから同じ、まあ、村だったんですけど、村の中でもそのニセコに近い方の方はすごい降って、うん、私が住んでるとこは湖の周りだったんで降らなくて、だから中学校の時とかはその山の方に住んでる子は雪がひどくて今日は来れないので、うん、山の子たちはお休みですみたいな、
ああ、それはその一つの学校の校区の中でそんだけ差がある。
差がありすぎて、だからもう20キロ半な、結構な広、まあ、村に1か所、あの中学校1個しかないんで、だからいろんなとこから来るんで、うん、だからもう雪がすごい降ってるとこもあればそんなに降らないとこもあるみたいな、はい、
北海道自体がね広いから、
そうです
よ、ね、エリアもものすごい広いんでしょ
うね。あ、そうですね、はい、だから私最初の勤務地が帯広、北海道の帯広だったんですけど、はいはい、いや北海道行きたいですって言って、うん、で北海道になったんですけど、家帰るまで5時間半ぐらいかかって同じ北海道になったけどすごい遠いみたいなんです。
いや、はい、そうですよ、北海道も観光で3回ぐらい行きましたけど、はい、こう観光地を欲張ると、はい、ほとんど移動ない。
そうですね、
次の現場まで3時間とか3時間とかずっと乗っとる感じあって、うん、だからもうどっか一点縛りで、はい、2泊3日ぐらいやったらもう一点縛りで行かんと、はい、結構 ね、
そうですね、
移動がもったいないもんね。
でじゃあ北海道出身で、はい、あ今どのくらいの勤務行かれたんですか。
いや全然、いや最初 の、 その北海道の勤務が9年ぐらいあって、はい、でその後はもう東京と千葉あたりのもう関東で回って今回初めて、う
ん、あ、まあ、九州、はい、初めての九州なんですね、はい、
そもそもその今陸上自衛隊でその隊長というその司令の仕事に就かれてますけど、もともとは陸上自衛隊志望じゃなかったんですよね。
あ、そうですね、あの海上自衛隊か航空自衛隊に行きたかったっていうところなんですけど、
あ、は
い、
飛ぶやつ。
そうですね、あの、まあ、最初防衛大学校っていうのを知ったのは、あの、まあ、沈黙の艦隊っていう海上自衛隊の潜水艦の艦長が、
沈黙の艦隊ってありますね、はい、漫画でね、は
い、主人公にした漫画を読んで、で、あ、防衛大学校っていうところがあるんだと、で潜水艦の艦長って面白そうだなと、で、あと子供の時から飛行機が好きでパイロットになりたいっていうのもあったんで、うん、あ、じゃあ潜水艦に乗れるか飛行機に乗れるかどっちか行けるなと。
で、海上自衛隊だったらってこと。
あ、まあ、海上自衛隊もそうですし、まあ航空、うん、まあ、パイロットだったら海上でも航空でもどっちでも行けるんで、
あ、そうかそうか、
はい、まあ、あの海上自衛隊か航空自衛隊行ければいいなっていうので、まあ、防衛大学校受験したってい
う。子供の頃の夢なんですね、その、
そうそうそう、
飛行機乗りか
飛行機乗りたい、まあ、か潜水艦乗れれば、
潜水艦かパイロット
そうになりたいな、
航空自衛隊か、はい、海上自衛隊、
まあ、そうです、うん、
どっちか行ければいいなっていう。
いや、もうキャンプが苦手だったんですよ、もう外で寝るっていうのがダメで、
はい
はい、うわ、はい、いや、でだからもう、キャンプ苦手で、
もう陸上自衛隊っていう選択肢は頭なかったんですよね、
はい、まず除外、
除外ですね、もう、はい、
それでなんで陸上自衛隊で今隊長やって
るんですか。隊長なんですよね。
そうそうなんですよ、だからその最初に、防衛大学校入ってパイロット適正の試験を受けますと、
う
ん、で
適正ね、
はい、でその時に視力が 0.6 なきゃいけなかったんですけど、はい、自分は 0.1 しかなくて、あ、でこれじゃまずいなと、で毎日目の体操をこうやって、はあ、2ヶ月ぐらい目の体操してから試験行ったんですけど、やっぱ本番 0.5 までしか見えなくて、あともう1個 の、 その C の形が見えなくて、
は
い、で、あのパイロット不適、あの不適格っていうことで、じゃあ次潜水艦だなと、で潜水艦に海上自衛隊に行こうと思ったんですけど、その紐を結ぶ、ロープを結ぶ、あの、はい、試験ですね、うん、傑作法って言うんですけど、それ、うん、なぜか本番だけ失敗して、
で今までうまくいってたの
が、そうそう、うまく、あ、この人全然余裕だななんて思ってやったら本番失敗して、でそれまではずっとお前は会場だなとか教官にも言われてて、うん、だからもう、いや、もう迷彩服着ることもないからちょっと訓練頑張るかみたいな感じで、もう演習場の訓練とかもうなんか草かき分けてぐらいこう頑張ってたんですけど、うん、まあなんかその着物試験失敗してから、お前陸上かなみたいな、はい、みたいな感じで、
その最初除外したやつ、
そうそうそう、
野営は嫌だって言
う、いや、そうなんですよ、だから、いや、ちょっとなってですね、その正直陸上自衛隊っていうものがどういうものかもよく分かってなくて、
うん、
はい、いや、これどうしようかなと思ったんですけど、ただもう防衛学校1年間いろいろもう怒られ、まあ、いろんな、ね、指導をもらいながら厳しい訓練とかもやって1年過ごしてきたのに、いや、もうやめますとはさすがにちょっともう言えないなと、もうこれが無駄になるのはちょっと嫌だなと思って、うん、まあ、ちょっと、どんなところか分からんけどやってみようっていうことで陸上自衛隊進んだっていう感じです、ね、
学校って何年なんですか、そもそも。
あ、4年間です、はい、
4年間、
はい、
で、その点、その気持ちが 陸上に切り替わったのは何年目。
あ、陸上に変わるのはその1年生が終わったタイミングで変わるんですよ。2年生に上がるときに変わるんですよ。
あ、そこでだんだんこう固定されていくわけ。
そこでもあの指定されるんですよ、ね、
あ、
あなたは陸です、あなたは海ですみたいな感じ
で、あ、そこで決まってしまうわけだ、
はい、
なるほど、
は
い、そしたらやりたくなかった。
いや、もう本当に、はい、
一番選択肢になかったところに来てしまったという、
はいはい、いや、もうどうしようかなと思ったんですけどね、はい、
それでも見事な修正ですよね。
いやいやいや、
それで今、まあ、キャンプばっかりやってるんでしょ。昨日も山の中でキャンプ。
いやそうなんですよ。いやでだからあの一番びっくりするのはその一緒にみんなで訓練に行って、うん、まあ、泊まるじゃないですか、
はい、
でね、まあ、ここ一般的なテントですね、うん、でいや訓練終わったら週末どうするんですかとかって聞いたら、うん、いや家族と一緒にキャンプ行きますよとか言って、みたいな今まで1週間ずっと泊まってるじゃないですかみたいなっていう話をするんですけど、いやこの前もその話をうちの隊員としてて、いやキャンプ好きな隊員やっぱ多いんですよ、なんですけど、いやだから訓練とキャンプは全然違いますよと言われて、はい、もうなんかすぐみんなあの言うんですよって、ね、なんこういう訓練した後なんでキャンプ行くのとかって言うんですけど、って全然違いますからって言われて、あ、ちょっとなんか反省しないといけないなと思って、さすがに今はもう全然慣れたというか、それが当たり前になってきて、はい、
いや意外とソロキャンプかなんかするとハマっちゃう方なんじゃないですか、意外と。
いやかもしれないです ね、はい、いやただ本当子供の時は親がテント買ってきたんですよ、うん、そのキャンプ、はいはい、キャンプ行こうって言って、うん、けどあの子供たち1回行ったらもういいです、いいっつって、兄弟3人ですけどもう誰も行きたいって言わなくて、うん、はい、もうその1回家族キャンプは終わりました、
ね、そうなんですね、
はい、でもあれでしょ、山登りとか好きなんでしょ
あ、そうなんですよ。いやでこれもなんで好きになったかっていうと、うん、そのたまたま陸上自衛隊の訓練の中でそのまあ山岳救難って、まあ、行方不明者を捜索するためのそういう訓練があって、うん、まあ、で登った時に すごい頂上まで登った時に景色が綺麗で、北海道で、うん、あこれ山登りって意外と面白いなと思って、でそれからこう、まあ、自分の警備体育っていうかその、まあ、いわゆる災害派遣でかかった時に行きそうな山を北海道の時はひたすらこういろいろ登っていったら、うん、なんかハマっちゃったとか。
それは訓練じゃなくて自主的に、は
い、いやそうですよ、なんかもう好き であと結構好きな人北海道にいる時にいたんで、まあ、3人4人で結構登って、はい。
じゃあ訓練の後のキャンプに行く人笑えない、
ちょっと笑えないです全然。だからそうそうそう、ちょっと矛盾があるんですけど
同じじゃん。
そうそうそう、そうなんですよ。
で、はい、その7月か8月に着任されて、
はい、あそうですね、はい、
で大村の山はどうなんですか。大村の山
でもあの長崎空港から見える山は一通り登りました、うん、もう多良岳、京ヶ岳、はい、氷岳、あと国蔵さんですか、
へ、
はい、まあ、結構九州の山もあのまあ今までここ来る前とかも、まあ、登ったりとかしてて、まあ、大体登ってはいますね、はい、
うーん、まあ楽しみも見つけていいじゃないですか。
まあそうですね、はい、
でも独身でいらっしゃるんですよね。
あそうですね、残念ながら独身なんですけど、
はい、募集中でございます。
募集中ですよ、指令の彼女。
いやいやいやいや、もういや
あの自衛隊フェチの女性の皆さん結構いらっしゃるんですよ。
あそうなんですかね、
ね、はい、それで結婚したというね、はい、
もうあのご主人が仕事に出かけた後の制服にスリスリするとかね、
それはちょっとなんて返していいのかわからないですけど、
ね、あのほら、はい、某リエちゃんの時のさ、うん、結婚式行ってさ、うん、でご主人があれなんですよ、海なんですよ。
あ、はい、
それでそのテーブルの各ほら結婚式の披露宴の時のテーブルが全部護衛艦の名前やったやろ。
あ、そうそう、
えー、
うん、あ彼女はもう本当自衛隊が好きで、 あの金網をこうやってあの金網から覗いてるぐらい好きらしいんですよ、
は
い、
なるほど、
よく職務質問をされてました
ね、大好きでね、はい、なんかあの昔あの昔っていう3年ぐらい前は結構あのほら駐屯地でいろんな行事があってって言ってね、うんうん、いつも最前線にいましたもんね、
う
ん、
そうね、
うん
うんうん、彼女は結婚しましたけどそういう女性結構多いんですよ、
はい、いやいますよ、はい、
うん、
司令のあのピシッとした姿がね、今日私初めて制服姿を見せさせていただきました
飲み屋じゃなくてへえ、面白いですよね。なんか大村で美味しいもん見つけました。なんか
いや結局コロナがあるんで全然行ってないです。もう、
は
い、
まだ探索できてないんですね、
うん、いやもう本当にスーパーの惣菜しか食ってないですね。
あら、は
いはい、
そうなん
ですか、まあ、あと駐屯地のご飯だけ食べて、はい、
結構いね、大村も諫早も美味しいもあるし、はい、諫早は竹の鮮魚もあるし、
あ、いやそうなんですよね、
ぜひぜひ、は
い、ね、ぜひぜひそろそろ動き出していいかもです、
はい、
うん、ね、結構美味しいもありますね。
そうですね、はい、
そうね、今からね散策でいろいろ、あの、ね、いつかの司令はもうちゃんぽんをずっと食べ歩きの方、ラーメンだっけ、
あーラーメンね、
うんうんうん、の方もいらっしゃいました ね
今広島にいらっしゃいますけどね 結構旅歩いてましたもんね。
ねえ、
いやいいと思いますよ。でその北海道の海鮮も美味しいけど、うん、またこっちはこっちでね。
あ、そうですね、もう
なんかちょっと違うけど、
はい、
あのこっちはこっちで美味しいので、
うん、
もう最近あのもうこちらの刺身の醤油ですね、あのあ、ま、ちょっと甘いじゃない
ですか。甘いんですよね、はい、九州の醤油はね、は
い、最初違和感あったんですけど、最近なんかあれじゃないとちょっとなんかハマらないっていうか、やっぱこっちの魚にはあれが合うのかなと思って。
そうですね、
はい、思ってますけどね、
うん、はい、なるほどね、
うん、
へえ。こっちの醤油ね、抵抗ある人はいつまでも抵抗あるみたいだよね。
そうね、
うんうん、関東も、うん、関東もいらっしゃったら余計ね。
あ、そうですね、だからそのやっぱ関東って九州の料理のお店とかもあるじゃないですか。あ、まあまあ、そこで初めて食べて、あ、甘いと思って、うん、まあ、こういう醤油なんだと思って、こっち来たら普通に売ってるじゃないですか、
うんうん、
だからちょっとまあ買って食べてみると、あ、やっぱこっちの方が美味しいのかなと思って、うん、こっちの魚はですね。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、お煮付けとかなんとかもみんなそうです、
はい、
若干甘め
です、
うんうん、
はい、
お惣菜系も多分全てにおいて甘めですよ。
あ、なるほど、
うん
うんうん、面白すぎやね。
いやいや
ねえ、39歳や、
39歳どうですか、こう束ねるっていう。
ああ、いや、まあ、あのやっぱり結構ですね、こう常識、自分の中の常識と良識が常に試されてるなっていうのがやっぱあれですね。常識っていうのは、あの世間一般の常識と陸上自衛隊の中の常識、うん、合わせて常識で、うん、で良識っていうのはやっぱりいわゆるコンプライアンスというべきか、まあ、道徳心ですかね、うん、はいはい、自分の中のその価値基準をやっぱ常に毎日試されてるなっていうふうに感じてますね。
へ、
はい、だからもう今までの自分の経験、勤務経験の全てを何かこう試されてるっていうようなポストだなと思ってますね、指令っていうのは、はい、
うん、竹松に最初来てどうですか、まあ、いきなり、まあ、目の前海じゃないですか。
あ、そうですね、
海っていうか大村湾。
いや、すごい綺麗なって
感じだなって
、ね、
いや本当にあの目の前に長崎空港を離陸する飛行機も見えて、まあ、まず飛行機好きなんで。
ああ、そうですよね、
まあ、毎日海上自衛隊のヘリコプター飛ぶし。
ああ、隣はね、はい、隣は航空基地ですもんね。
いや、なんて素晴らしいところなんだろうと思って、あの、はい、
ねえ、はい、一歩間違えばそこにいますもんね。
そうですよ、あの本当はそっちに行く予定だったんですけどいや、だから本当は飛行機を飛ばす予定だったのに、今飛行機を落とす仕事してますからあのミサイル部隊ということで、はい、
そうですよ、
はい、ね、仲間の飛行機を落とさんに
しても、いや、
その、ね、あの
よその国からね、あの侵略されたような、
ね、危険な時は守るよっていう意味ね、はい、
うん、
い
や、もう、まあ、そんな仕事が陸上自衛隊にあるっていうのも知らなかったので、いや、しかもこれやっぱ自衛隊ってやっぱ適材適所に人を送り込むというか、あのあちゃんと新しい夢を用意してくれる組織だなと。なるほど。
でもその、はい、やっぱり会場に入る時のロープがうまくいかなかったっていうことは、はい、こういう風な流れになるようにできてたんですね。
いや、でも本当に結構面白くて、うん、あのやっぱりもともと海上自衛隊とか航空自衛隊好きなんで、
うん、
一緒にこう訓練したりとか、
はいはい、
あのする仕事したりする時って、うん、やっぱあれなんですよ、すごい興味持って聞くんですよ、
うん、
だからもうあんまり陸上自衛隊興味がなかったところでそれを仕事にしてていろいろこうやっぱ自分の中の積み上げてきたものがあるんで、
うん、
まあ逆に興味があるのは海上自衛隊航空自衛隊なんで、その人たちと仕事するのが楽しくてしょうがないっていうか、
う、
逆にだからそういう意味では良かったなと思います
よ。あ、は
い、
そうか、全部、はい、全部が知ってるところですもんね。
だから逆に海上自衛官とかになったら、多分自分は本当に海上自衛隊のことだけ多分やってて、あ、陸上自衛隊あんまり興味ないんだよねとか多分言ってたかもしれないです。
なるほど、
なるほど、はい、全てに同じように興味がある、
ね、だからすごいこうあの話してて面白いです。だから海上とか航空の人たちと話してて仕事するのはすごい楽しいですね、はい、
やっぱ一緒にこうなんかやることあるんですか。
あ、多いです、多いです、はい、
あ、多いんです。
最近、いや、まあ、特にそのうちって空も関わってたりするので。
ああ、そっかそっか、は
い、あのもういろんな、まあ、特に海上さんも航空さんも本当にいろんな交えて、
うん、
はい、やることが多いですね、
はい、私もあと4年ぐらい前にモニター、竹松駐屯地のモニターさせてもらってたんです。
大騒ぎしよったね。
もう楽しかったですっていうか初めて見ることばかりで。
あ、そうですね、
3月4月 の、 あの桜のシーズン、はい、あの食堂の外側のすごいですよ、はい、海と桜と。
あ、そうですよね、
うん、もう私 その時に行ったから、はい、ここでバーベキューした
って。いや、そうですよね、やっぱ思っちゃいますね。
すごい綺麗かったですね。 あれが一番もう記憶に残ってます
いや、本当あの 隣海上自衛隊の基地じゃないですか、
うん、
だからもう本当に海上自衛隊の制服とかかっこいいなと思ってて、
うんうん、
もう防衛大学校卒業するとき 変えてくれって言って、その俺は同期と制服交換して写真撮りました、いや俺も海上自衛隊の制服ちょっと着たいんだよって言って、
なるほどね、
まあそれぐらい、まあ、その当時は未練ありましたけどね、まあ、今は全然ないんです。
もう大丈夫ですか今、
はい、今も全然ないです、
ね、よかったよかった
そう、 BGM が流れてきますけど、これ大村の虹のレールっていうね、
長岡さん
新幹線をお迎えしようというシーハットの館長の元甲斐バンド長岡さんがプロデュースしたというね曲ですねを聞きながら、前半が終わりに近づいてるんですけど、リスナーさんプレゼントということで、すごくマニアックなグッズをなんか一束ねにしてプレゼントしたいということで、
は
い、
これは自衛隊しかない、ね、めっちゃレアなものですよ。缶バッジとかね。
で一番面白かったのがそのスティックのり、
スティックのりがね、
スティックのりに潜水艦のり募集って書いてあるんですよ、
ね、そうそうそう、あの、はい、
潜水艦のり募集、
船のり募集、船のりですね、
海上自衛隊さんのグッズで申し訳ないんですけど、さっきあの私潜水艦乗りたかったって話をしてたら、あ、こういうのありますよって、あのうちの隊員が持ってきてくれて、
もうこのスティックのりで勘弁してください、
ね、そうそうそう、潜水艦のり募集ののりですね、スティックの
りがいいね、海上自衛隊も、
あと缶バッジとかその迷彩柄のそのノートとかね、
はい、あれも良かったですね、
あれが一袋こう入ってますもん、
はい、先週のちょっとバリ島旅行に比べるとちょっと申し訳ないんですけどちょっとあの格落ちで申し訳ないんですが、ちょっと、はい、
いえいえ、はい、どうやったらもらえるかは後半に続くということで、はい、また前半、あ、前半ここで終了します、
はい、後半も聞いてください。
後半も聞いてください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和3年10月11日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日は大村から竹松駐屯地司令藤川隆之様にお越しいただいておりまして、いろいろ自衛隊の裏話とかですね、はい、うん、面白すぎなんですけど、
面白かったですね、
まあ、前半でもちょっとね、みさちゃんがお話ししてたの、うん、モニター
はいはい、
ね、うん、駐屯地モニターっていう制度があって、はい、もうモニターフェチっていうか、モニターマニアっていう
マニアですね、うん、マニアの人いっぱいいらっしゃいますね、
いっぱいいらっしゃる中で、うん、ちょっと群を抜いてる人がいますので、はい、もしもし、ちょっと音低いね、
もしもし、
はいはい、よろしく、
よろしくお願いします。
お名前お願いします。
大村市に住む倉園恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大村の、はい、で楠木食堂というね、
はい、
はい、
楽しいお店をされてまして、うん、はい、そこのオーナーさんですよね。
はい、そうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今どこのモニターですか？
今は、水陸機動団の防衛モニターをやっております。おー、
ね、水陸機動団って結構なかなかなモニター難しいんですよね。は
い、いや、どうなんですかね。たまたまちょっと運が良くて、お声をかけていただいてですね、うん。で、大村の方にも水陸機動団を誘致しようという話が持ち上がっているところだったので、はいはい、とても興味深く毎回参加させてもらってます。
ご主人が自衛隊なん
で。そうそう、竹松にも長いこといらっしゃったんですよ ね。
はい、竹松から今大村中の地の方にお世話になってます。う
ん、大村に、うん。
はい。
面白い移動の仕方ですよね。竹松から大村。
そうなんですかね、私ちょっとよくわからないんですけど、はい、
倉園さんが、あの藤川司令に何かお話ありますか？
あ、いや、もう私平成の28年度のモニターで、
あ、竹松、ね、
はい、なりまして、はい、モニター初めての地が竹松駐屯地だったんですけれども、はい、すごく新隊員の教育演習とか、はい、演習の見学とか、うん、あと立ち洗いの方にですね、見学に行かせていただいて、はいはい、自衛隊の必要性というのを主人を見てるだけでは分からなかったんですけれどもすごく痛感いたしまして、ちょっとモニターにあちこちとさせていただくようなことになりました。
うーん、
お世話になります。
いえいえ、お邪魔様、ありがとうございます。はい、
だからそのお店も、はい、今のカレーがメインなんですけど、うん、
はい、
メニューが、
はい、
陸
海空、あとちょっと消防隊と特命係っていうのも作ったんですけど
特命係、ね、特命係も僕食べました。
やっぱり陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、自衛隊を応援したいっていうのがあって、もちろん非公認なんですけども、勝手にリスペクトという形で使わせていただいてます。う
ん、だから自衛隊カレーじゃないんですよね。
あ、そうです、ね、もうスパイスカレーで、ね、独自路線を突っ走っております。
ね、夫が自衛隊カレーですよね。
そうですね、
夫が自衛隊、妻が作るカレーか。
はい、妻が自営業のカレーっていう。
自衛隊じゃなくて自営業のカレー
だ。ね、はい、
ああ、なるほど、なるほど。
うまいこと言うたね。
ありがとうございます。座布団ください。
座布団1枚没収。
あ、没収は。失礼しました。一応息子も航空自衛隊なので、航空の方も本当はしたいんですけど、航空のモニターをやろうと思うと、うん、どこに行けばいいのかよくわからないですけど、福江の方にしかないんですよね、長崎だと。
そうですね、長崎は、はい、
はい、だからちょっと航空自衛隊だけは見れないかなということで、はい、
なるほど。
え、じゃあ息子さん今いる、どちらにいらっしゃるの？
今息子は長男が岐阜基地にいまして、はい、で次男の方が高良台の方にいます。
はい、なるほど。
あ、2人とも空、はい、
え、空です。
長男も次男も空、
はい、
藤川司令が行けなかった空。
そうそう、私も話してて陸上自衛官の息子さんなのにみんなやっぱ航空に行くっていうのは
申し訳ないです。これ
なんかあるあるだなと思って。
やっぱキャンプが苦手なんじゃないですかね。
いやー、これ多分ですね、なんか多分陸上自衛官のなんか、なんかなんですか、ちょっと暗部を見るじゃないですか。ちょっと
ただ次男はですね、高良台の方で同じ校舎なんですよね。
そうですよね、はい、高良台ってことで分かりました。
通信の方で、はい、頑張ってます。
通信、
はい、
いろいろあるんですね。
やっぱそこ聞いただけでも藤川氏ですぐ分かったっていうところは、
いや分かるでしょう。やっぱり憧れの気持ちやろ
う。もういやいや、もう本当ですよ、もう
ねえ、
はい、
いやいやいや、
でもあの地域、諫早の地域事務所の加藤広報官は女性の、
はいはいはい、
家族全員がやっぱりあれで、ご主人も子供さんもあれで、うん、
あれって
陸海空全部俺買って、お家の中で。
ああ、そうなんだ、
うん、
結構いますよね。なんかたまに自衛隊の中の広報士とかにそういう人います、うん、
だからみんなでご飯食べたらやたら盛り上がるらしくて、それぞれのなんか陸海空、はい、知らんことがいっぱいある。
ああ、なるほどね。そうですね、
うん、
なんか私も法事とかで親戚の人航空自衛官でいるんですけど、うん、もうその人ともすごい盛り上がりますよね。
ねえ、はあ、そんなもんなんやな、はあ、うん、ねえ、倉園さんとこも、あ、それに消防が入るんや、倉園さんと。
あ、そうですね、娘が消防士なんで。
消防士なの、
はい、
あ、すごいね。
事務員じゃないという、消防士
娘も一応自衛隊の航空学生を目指したんですけど、ちょっと視力の方がダメだったみたいで。
出た、はい、出た、出ましたよ。
ダメでした。
コンマ1足りんやったパターンやろ、
はい、
ね、あれは訓練で見えるようになるんですかね。
ならないです。
ならない。
いや結局やっぱりいろんな試験があるんで、視力検査の中でも、はいはい、そのただ C だけ見えればいいわけ
じゃない。 C だけやったらね、はい、もしかしたら右とか言えば
そうそうそう、なんかワンチャンあるかもしれない。
ワンチャンあるかもしれない、ね、そっから先いっぱいね、あの打ち合わせの時もいろいろ聞きましたけど、はい、なかなか最終クリアまでにはいかない。
そうそうなんですよ。いろんな試験があってですね。はい、
男子だったらね、
う
ん、何本でも。
そうあのそうあのさっき言いましたけど、新視力っていう三本 の、 あの真ん中だけ動く線をピタッと真ん中で止めるっていう試験です。
ああ、棒が三本あってね。
はい、ちょっと私は乱視だったんで、最初覗いた時から4本あったんで、ちょっと、どれがピタリと合うのか分からなかったっていう、はい、それであっさり落ちましたけど、ね。
せっかく C をクリアしても、うん、そういう。
それが、はい、2回目の幹部構成学校でやった時の。パイロット適正試験の結果だったんですけど、
はい、ねえ息子さんたちすごいですね、うん、皆さん家族が揃うことってあるんですか。
いや今コロナのあれでほとんど揃わ、ほとんどというか全く揃えないでいますね。
うーん、
はい、ただ時々あの電話かかってくるようになりましたんで、
うん、
ただ母親には電話かかってこず父親の方にばっかりっていうですね。
なんでやろうか
話してもあの、うん、当てにならんからじゃないですかね。やっぱり主人の方にやっぱり相談とかそういうのはしてるみたいで、特に次男はあの私が10あの28年のモニターをやってた時に、竹松駐屯地の司令さんにですね、ちょっと憧れて最初は陸を目指してたんですけど、
逆のパターン。
そうなんですよ。陸に絶対陸上自衛隊になるっていうことをあの卒業式でも宣言するぐらい陸上一本だったんですけど、いざ受験になったらお兄ちゃんに憧れてポロッと空に行ってしまったという。
いろんなパターンがあるんですね。ねえ、まあ、本日は短い時間でしたけど、
いえいえありがとうございました。
無理やり電話してすいません
でした。楽しかったです、
はい。まあ、自衛隊と聞いたときまず真っ先に浮かんだのが倉園さんだったんです。
ありがとうございます。光栄でございます。
またよろしくお願いします。お店行きますね。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
秋山大輝です。社長さんいらっしゃい。
はい、後半は私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、はい、自衛隊という組織の中で、の理念とかミッションとか、うん、藤川司令がこれまで継続お仕事を継続してきた理由、自衛隊という仕事の魅力などお願いいたします。
はい、まあ、まず陸上自衛隊の仕事の魅力っていう意味では、うん、まあ、国旗を背負って仕事ができるってことかなと。
国旗を背負う、
はい、その、まあ、やはりその国際貢献活動とかで、まあ、活動してるっていう部隊もありますし、はい、あとはその日米共同訓練とかも、まあ、報道とかでもある通りやってますけども、まあ、そういったいろんな立場でその日本の安全保障に関わっていくっていうことがまあできるっていうところですかね。で、まあ、私自身そのいろんなあの日米共同訓練とか、まあ、国際会議とかにも参加する機会があったんですけど、
はい、
まあ、やっぱり自分がやっぱり自衛隊、自分が自衛隊だと見られるし、自分がやっぱりある意味この日本の自衛隊はこいつで見られるっていうの
が、
う
ん、あ、なるほど、
はい、だからやっぱそういう重さっていうのを背負って、まあ、そういう会議とかそういうところで、まあ、公式で発言、会議の中で発言する内容っていうのは、まあ、あの絶対あのもう国の方針からそれたことは言わないので、うん、まあ、大丈夫なんですけど、その後レセプションとかですね、まあ、個人的にこう、はい、各国の軍人さんとかとこう話をしたときに、やっぱり舐められたらダメっていうか、やっぱその日本の自衛官のやっぱもう何て言うんですか、自分が代表してっていうか、
そうですね、
舐められたらいかんっていう気持ちで、うん、やっぱそこの話でですね、やっぱ自衛隊はすごいんだぞっていうのを理解してもらわないといけないんで、うん、まあ、やっぱそういうところで深い話をこう、あのいろんな国の人たちと話をしていく中で、まあ、あ、自分もやっぱこういうところで安全保障に、日本の安全保障っていうか国防に貢献してるんだなっていうのは感じる機会が多いかなと。まあ、これはすごい大きい話であれなんですけど、やっぱそういうのって自衛隊でしかできないことかなっていうのはあるんですよね。
かっこいいな、
かっこいいね。
もうでも、うん、みさちゃんヒラス背負って仕事しようよ。
ヒラスは重たく濡れるし、は
い、まあ、その国旗を背負うっていうことでいくと、まあ、あのアメリカ の, あの湾岸戦争の時にあの統合参謀本部議長をやったコリン・パウエル大将という人がいるんですけど、その人はその国旗を背負って仕事ができるのはオリンピック選手か、まあ、アメリカ軍の軍人しかいないっていう話をまあしたことがあって、
で、なるほど、
でも実際、まあ、いろんな立場でいろんな場所でその国旗を背負ってやっぱやってる人はいるっていうのは私も理解してるので、それは自衛官だけではないっていうのは私も分かるんですけど、ただあの、まあ、自衛隊もその一つかなと、やっぱ国旗を背負って、なんですかね、背負って仕事ができる。でやっぱオリンピック選手ってやっぱ特別な才能を持っていて、でその一人一人の個人の才能でやっぱ戦ってる部分ってあると思うんですけど、自衛隊ってそういう特別な才能がある人が必ずしもいるわけじゃないんですよ。体育学校みたいにそのやっぱオリンピック選手の人もいますけど、まあ、我々みたいなその一般部隊の隊員っていうのはそんな特別の才能がある人たちの集まりじゃないです。けれどもこの組織としてあの国旗を背負ってやるっていう意味では、まあ、ある意味唯一無二じゃないんですけど、こうまあ、そういうオリンピック選手と近いものがあるじゃないですけど、だから特別な才能がなくてもそういった、国旗を背負って仕事ができるっていう、
そうかところが、まあ、なんか深いね、
はい、
なんか隊長って感じする、
ね、あ、いえいえ
隊長ですから隊長ですから、
かっこいい、なんかやっぱり、
いや、やっぱ確かに、
でも本当に、ね、私もあの今週、まあ、あのドイマで訓練やってて、あの隊員のみんながあれなんですよ、こう穴を掘ってるっていうか、何時までにその穴を掘り寄りは終わりなさいとかっていうこうあったとするじゃないですか、でもみんな夜寝ずにずっとこう、はい、まあ、一生懸命こうあのやってくれるんですけど、やっぱああいうの見て改めてやっぱ国を守るっていうのはこういうことなんだなっていうか、そのもうそのやっぱ使命感とか責任感っていうのかな、多分本人たち掘ってる人たちがそこまで深く多分思ってやってるっていうのはちょっとあれですけど、まあ、あのちょっとかどうかっていうのは置いておいて、ただやっぱ与えられた任務を最後までやり遂げようっていうする気持ちはみんなすごい持ってる、全員。だそのああいうこのなんていうんですかね、その穴の一掘り、そのケーブルの本当にその溝の何センチ、これでやっぱ機材が守れるか自分の命が守れるかっていうのがやっぱ決まってくると。
そうね、
はい、だそういう意味で、まあ、まさにそれがやはり国を守るってことにつながっていくんだなっていうのを改めてやっぱ訓練行った時に、まあ、さっきすごい大きい話しちゃいましたけど、いやそういうこういうなんていうか、あの我々みたいこういう今自衛官一人一人がやっぱそういうところで貢献してるんだなっていうのは日々感じてますけどね、は
い、いやいい話、
はい、
本当に安心して私たちが暮らせるのはね、
まあ、ただですね、うん、あのこう災害派遣とかこう行った時に感謝されるわけですよ、やっぱり、うん、いや自衛隊さんありがとうございますって言われるんですけど、うんうん、やっぱ東日本大震災とかこう参加した時に、
はい、
やっぱこう、まあ、行方不明者探して発見してこう、うん、まあ、ありがとうございましたって投げながら言われると、うん、やっぱ自衛隊って感謝されちゃいかんなってやっぱり思うんですよね、その、うん、自衛隊が感謝される時ってやっぱ誰かが悲しい、
う
ん、
あそういうことね、
はい、
うわ、そうそう
か、だからいやそれでやっぱり、うん、あ自衛隊ってやっぱ感謝されちゃいかん組織だなっていうのはそのやっぱ感じるんですよ、
う
ん、
うわ切ないですよね、はい、そういう場面、
いやだってあの、ほらさっきのさあの水陸機動団だってさ、
うん、
もう日々さ過酷な訓練しておるけど、はいはい、あの部隊が本当に出ていくときって、
うん、
国が大変なときやもんね多分、うん
うん
うん、だから出て本当は出て
行っちゃいけない、
いけない、
うん、そう、うん、竹松のあれも、うん、あのミサイル撃ち落とさないようにあるんだけど、うん、しちゃいけない全然が、うん、
ね、
ありますよね、うん、でもだからして安心して生活できるっていうのもあるよね、
ね、さあ藤川氏でこれからどうしたいですか、未来ビジョン。
あ、未来ビジョンとしては、はい、あのまあ、確かにその、まあ、今自衛隊いろいろこうなんていうんですかね、サイバーであるとか、まあ、あのこう宇宙であるとかいろんな領域こうやってますけど、
うん、
あ、まあ、そういったところも含めて、まあ、あの日本の、まあ、国防というか安全保障をどういうふうにやっていくかっていうのを、まあ、あの私なりに検討していきたいというか、あ、まあ、そういうのに携わっていきたいなっていうのは、ね、まあ、あるんですけど、
うん、
まあ、ただ一番思うのはあのやっぱり陸上自衛隊っていうか自衛隊ってやっぱ人の組織だなっていうのがあって、
うん、
そのもう本当個人、さっきも言いましたけど、まあ、個人個人の使命感であるとか責任感であるとか、うん、そういうものがないとその新しい戦い方が、まあ、できたとしても、うん、ダメだと、新しい装備品を入れるだけでもダメ、やっぱそれを使う人たちがしっかりそのやっぱ使命感なり責任感を持っていかないと、 やっぱいけないんだなっていうのをもうやっぱ最近強く思いますので、うん、やっぱ人を育てる、うんうん、私のまだこんな弱い者がそんなことを言うのもあれなんですけど、やっぱり今後そうやって今隊長としてこう、まあ、中隊長としてまあこうやってますけど、そのやっぱり人を育てるというか、やっぱそういう一人でもそういう隊員を多く育てていきたいなと、うん、今後ですね、
まあ、行き着くところは人ですよね。
いやもうそうです、もう最終的にはやっぱ人が一番大事だなというのをやっぱ日々感じてますね。
本当本当、はい、
素晴らしい、
素晴らしい、
うん、
ね、さあ、あっという間に
終わりですよ、
ラスト3分なんですけど、でその先ほど その前半のプレゼントの話なんですけど、はいはい、あのかなりこうマニアの人は喜ぶぞみたいなこう自衛隊のこう、うんうん、グッズ、
はいはい、
なんかこうちょっとしたお土産系のね詰め合わせ、
はい、
10名様、
10名様、はい、先着、
先着にする、
うん、
でどこで先着するかっていろいろ考えた時に、
はい、
諫早の本諫早駅の前、ね、千葉鉄の本諫早駅の前に、
はいはい、
バス停があるんですけど、
はい、
ちょうど本諫早駅のこう向かいやね、
うん、ちょうど向かい側にありますね、
地域事務所ってあるんですよ、
自衛官募集って書いてある、
そうそうそう、はい、そこが平日の9時5時で空いてますので、はい、そこに行って、
うん、
ラジオ聞きましたって言って先着10名様、
はいはいはい、
いかがでしょうか。
あ、はい、あの先ほどあの募集事務所、諫早の募集事務所に協力いただき
ます。あ、大丈夫です。
良かったです。
あ、良かったです。はい、よかったですって言う前に、
今日はあの行ってももう閉まってますけど。
あ、今日は閉まってます。明日以降ですね。
はい、
はい、はい、はい。
番組宛てメッセージをいただいております、はい、虹の戦士さん、
あ、虹の戦士さんありがとうございます。
上野さん、三沢さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日は自衛隊の司令のお話楽しみにしていました、
はい、
この頃カズレーザーさんが自衛隊に潜入している番組が、うんうん、テレビでよく放送されていますが、
あれ面白いですね、はい、
今日の司令のお話で諫早の皆さんにとって自衛隊がますます身近な存在になればいいなと思います、
うん、
司令よろしくお願いします。
嬉しい言葉ですよね。
ねありがとうございます、はい、まあ、そんな感じでね、あの全て伝えきれなかった、たくさんなんかレポートを返ってきてらっしゃったんですけど申し訳ないです。
いいえ、全然、はい、
まあ、そういうわけでですね、また次週のご案内になるんですけど、はい、まあ、10月の18日記念すべき128人目のゲスト様はですね、はい、一般社団法人ひとり親家庭福祉会つなぐバンク事務局長、長崎県子どもの貧困対策統括コーディネーターほか、
うん、
かなり有名な方なんですけど、はい、こうあちこちで全国で講演で回られてるんですけど、
そうなんですね、
山本凛子さんとおっしゃる素晴らしい方をお招きしてお話をお伺いしたいと思っております、
はい、
よろしくお願いいたします。藤川司令もラジオ初めてだっていうこと。
あ、そうです、もう初めてで、
ね、はい、緊張が解けた頃はあるんですよね。
あ、そうですね、もう、はい、
また遊びに来てくださいよ。
ぜひ呼んでいただきたいと思います、ね、
よろしくお願いいたします、はい、お願いします。ということで、いよいよお別れのご挨拶をしましょう、
はい、
陸上自衛隊竹松駐屯地司令藤川隆之様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイバイ。
竹松駐屯地をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
笑顔が溢れてて活気に満ちている。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。
名前は竹の鮮魚店。